それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、新約聖書ピリピ人への手紙3章12節から15節です。新約聖書ピリピ人への手紙3章12節から15節です。
私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一言に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから、聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もし、あなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。アーメン。それでは今日は、永遠の求道者と題して、西郷先生に、メッセージを取り継いでいただきますけれども、先生が初めての方っていうのもいらっしゃると思うので、簡単に説明させていただきますと、25年前にですね、この教会を始められました。当時はホワイトプレンズだったんですけれども、それより5、さらに5年前ですか、91年に現在クリス先生が牧会していらっしゃるプリンストン日本語教会の方を始められて、そこから数えてもう30年経つわけですけれども、その30年間の米国北東部におけるですね、日本人伝道、日本人宣教を、終えて、来月、日本に本帰国されるということになってます。そういうわけで、国内という意味では、これで、我々がメッセージをお願いするのは最後かなと思いますけれども、こういう機会に、ついでというわけじゃないですけれども、普段より多くの方々が、ズーム経由でありますけれども、集まっていただき、本当に感謝します。では、先生、お願いします。
はい。久しぶりにお会いする方々もいらして、大変懐かしく、嬉しく思います。初めての方も本当に、初めてで最後になるかもしれません。文字通り最後の名前に生きて、最後ですけれども、いよいよ来月の11月の21日の飛行機で、その前の PCR テストにパスすれば、無事に日本に戻る旅に着くわけですけれども、今日こうして最後のご奉仕をニューヨークの教会の皆さんとご一緒できることを本当に感謝しています。で、今日は最近心の中に、以前も一度この御言葉を取り継いだことがありますけれども、心に通っているメッセージを取り継がせていただきたいと思っています。永遠の求道者、終わった人ということが心の中に今通ってますけれども、作家でもあり、脚本家でもあり、大の相撲好きでも知られている内館牧子という小説家をご存知だと思いますけれども、この方が書いたベストセラーになった小説の一つに、終わった人という題名の小説があります。で、映画化もされた舘ひろしという人が主役を演じたと思いますけれども、物語は、主人公のその舘ひろし演じる主人公が、いわゆる一流大学を出て、そして一流有名銀行に、勤めて、そしてエリートコースをまっしぐらに走って、スピード出世をして、もう意気揚々たところだったんですけど、どこでどう間違えたのか、彼は、子会社に出向を命じられるわけですね。必死になってもがいくようにして、本社に戻ろうとするんだけど、戻ることができないで、そのまま結局は子会社で人生、その退職を迎えるわけです。で、退職した彼が経験したことは、家に戻って、そこで経験した仕事がない。仕事なく、夢なく、趣味なく、家に居場所なく、そしてもがいて生きている人生を、が描かれています。で、その著者の内館牧子さんという人は、ある番組のインタビュー番組で、この本の小説のことを振り返りながら、人生っていうのは若い時に、そのいわゆる優秀で有能で、一流大学に行く人もいるし、それから一流企業に勤める人もいるし、美貌の人もいるし、そうでない人もいるかもしれないし、いろんな人生の違いがあるけれども、結局人生の着地点っていうのはそんなに変わらないんだ。 大きく違ったようにして出発してるけども、着地点はついてみたらどんな着地点か、そんなに大差はないんだということをしみじみ感じてますというふうにコメントをしておられました。で、私たちもどんな着地点にランディングするかですね。で、私も、まあ、佐賀さんが今日来ておられて、本当に若々しくて、羨ましい限りなんですけどもですね。その、あと、今日が24日ですよ。27日、あと3日で73になります。で、3年ほど前に、その、70歳になる年に、今まで補職していた、ワシントンインターナショナルジャパニーズチャーチの牧師を辞任し、一緒に並行してやっていたコミュニティセンターも大幅に縮小し、そこに追い打ちをかけるようにパンデミック、このコロナウイルスの問題が起こって、事実上ほとんど閉鎖、ほとんどっていうのは閉鎖っていう形で、なりました。で、その後に図らずも出会うことのあった、シンシナティ日本語協会のインテリム牧師として2年ほど務めさせていただいたわけですけれども、それもこの8月で閉じて、今は先ほど田辺さんがおっしゃったように、日本に帰る準備をして、あと1ヶ月弱で日本に戻りますけれども、そんな状況なくです。で、思えば、34年、4歳の時に、5年の留学のつもりでアメリカに渡ってきて、そしてそれが気がついたら40年近く経って、そして今73になった老人ですけれども、いろんなところに故障が出てきました。体重から言っても体力的に言っても著しく減少して弱ってきて、そして体力的にも弱っただけではなくて、糖尿病の症状があり、それから脊柱管狭窄症っていうんですか、いうのがあって、それからパーキンソンの兆候が子供に出てきてるって言われてですね、もう傍から見たならば、あの人をいわゆる終わった人という感じが、こう、にじみ出てきてるっていう感じがするわけですね。で、私は本当にそういう中で、今、皆さんに最後のメッセージされたときに別に寂しい何かを伝えるつもりじゃなくて、感謝していることなんです。それはクリスチャンの人生に、その、内田真紀子が描いている一般の人生は終わりが来るんです。人生全てのことにこの世界は終わりが来ます。でも、感謝のことは、クリスチャン人生に終わりはないということです。で、クリスチャン人生に終わりはない。で、そのことの典型的な例を示しているのが、パウロの生涯ですね。パウロの生涯を見て、今日はそのことを、先ほど読みいただいたピリピ人への手紙の3章の12から15を通して学びたいんですけれども、クリスチャン生涯に終わりはないということの模範としてのパウロ、パウロがそもそもこのピリピ人への手紙を書いたのは、今で言うと、実年齢から言ったらもう60を優に過ぎてただろうと言われてますけれども、今の年齢の表現から言ったなら、多分8掛けですから、75歳以上は言ってた年齢で言ってもおかしくない。今の75歳以上の年齢の人と相当するのがパウロのその当時の年齢。でもそれだけじゃない。彼は決して平坦な平平凡凡とした人生を送ってたんではなくて、彼は人生は実に波乱万丈の人生でした。皆さんにもし聖書を持ってたら開いていただきたいのは、第二コリント、コリント第二の手紙の11章の23から28、コリント第二の手紙の11章の23から28、お持ちでない方もぜひ聞いてください。お読みします。少し訳が違うかもしれませんけれども、牢に彼の人生を振り返って彼がこう書いてます。牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことも数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、乱戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、二世教団の難に遭い、老し、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への 心遣いがあります。もう内も外も迫害、苦難、試練だらけだ。その連続だったってわけです。皆さん、私たちがもしこんな生涯を送ったならば、そして75歳になろうとしたならば、もう体も心もボロボロだって言ってもおかしくない。しかもこの時、パウロはどこにいたと思いますか？ピリピ人への手紙を書いた時。ローマ政府の牢獄、牢屋の中に閉じ込められていたんです。そして、いつ処刑されてもおかしくない状況の中にいた、死を待つだけの、いわゆる寂しい老人と言ってもおかしくない。普通だったならば、本当に俺のいろんな生涯にいろんなことがあったけど、それはみんな過去のことだ。懐かしいなという懐かしさに支えられながら、しみじみと思い起こして、その思い出にふけりながら、死を静かに待っている寂しい老人であっておかしくないんですね。ところが彼の現実はどうだったんですか？皆さんご存知のように、このフィリピン人の手紙の特色は何だと言われてますか？皆さん、いろんな先生からきっともう聞いてこられたと思うんですね。フィリピン人の手紙の特色は、まあ、ここが本当にインパルソンの集会だったなら、皆さんから、先生、はいって手が上がることを期待できるんですけど、何だと思いますか？心の中ででも、フィリピン人の手紙の特色は、何ていう言葉が何回も出てくるんでしたっけ？喜びですね。皆さんが正解だったと信じてますけれどもですね。喜びという言葉が4章、わずか4章のこの書の中に、手紙の中に実に17回出てくるんです。彼は喜びに溢れていたんです。感謝に溢れていたんです。将来に対する期待と希望に溢れていたんです。終わった、もう彼は終わったよって言われてもおかしくない人生を歩んでいたはずなのに、彼は終わったところか、70いくつの、今で言うなら75歳を超えた、そしてもう死を待つだけのその寂しい、おかしくないその彼が、実に喜び、牢屋の中で喜びに溢れた手紙、希望に、期待に溢れた手紙を書いた。なぜ彼はそんな人生を送ることができたと思いますか？彼が終わってもおかしくない、もう彼は終わったよ。最後は終わったよって言われて、もう彼はもう終わった人間だと言われてもおかしくないのに、なぜ終わったところか、こんなに生き生きと、パウロはフィリピ人の手紙を書くことができたのか、秘訣を今日ご一緒に学びたい。それは第一に、不完全に満足しないで、自分が不完全であることを知りながらも不完全に満足しないで、完全を追求し続け、飽くなき、終わりなき、永遠の求道者として生きたからです。自分が完全だと思った瞬間に終わるんです。自分はできていない人間だっていうことを彼が知れば知るほど、彼はこのままじゃいけない。もっと完全になりたいと思って追求したんです。悲しいことは、私たちが不完全であることを知ってる、認めてる人は決して少なくありません。なぜならば、決して難しいことじゃないからですね。私がみんなの前で、私は不完全ですって言ったら、そんなこと先生言わなくたって分かってますって言われるわけですよね。いや、不完全だって認めることはある意味では優しい。でもそれさえできない人間の傲慢さがありますね。で、クリスチャンとして何年クリスチャンやってきても、20年やってきても、30年やってきても、牧師であろうと、宣教師であろうと、私たちは不完全で間違いだらけであり、愚かで罪を犯しやすい人間であるということを本当に認めていかなければならないと思います。私は完全じゃないから、私昔娘にお父さんだって完全じゃないからねって彼女が16歳の時に言ったら、そんなこと分かってるよって言われました。だけれども、そんな中で私たちが残念な、さらに残念なことは、不完全であることを認めた時に、そこで止まってしまうということなんです。不完全であることを知ってそれを認める人は多いけれども、そこで止まってしまう。どういうふうに止まるんですか？一つは、ああ、私はダメな人間だ、ダメなクリスチャンだ、私はもうどうせこれしかできないんだと言って、失望したり絶望したり、クリスチャン障害に引きこもりになってしまう人がいる。私はダメクリスチャン、ダメ人間と言って引いてしまう人。ですけれども、もう一つの、傾向なんですけど、ダメだ、不完全だと認めたときに、もう一つ自分がダメだと思って、絶望したり失望するだけではなくて、開き直っちゃって、これでいいんだと、人間はどうせ完全にはなれないんだ。だから、これでいいんだと言って、何もしようとしない。 神様も怒らないから、これで認めてくれてるからといって、引いちゃう人ですね。ああ、こういう人多いんじゃないでしょうか。でも、聖書は何て言ってますか？ヘブル書の6章の1節2節のところを開いてみてください。後でもいいですから。ヘブル人の手紙の6章の1節で、初歩の教えを後にして、成熟あるいは完全のテレイオスというギリシャ語が使われてますけれども、成熟完全を目指して進もうではないかと言っているんです。聖書は不完全を、イエス様は私たちの不完全を決して責めません。不完全だから地獄に行くぞとか、お前はできてないからダメだと言って罰するなんていうことは絶対おっしゃらないんですね。私たちのそのまま、弱いなら弱いまま受け入れてくださるんで、許してくださるんです。ですけれども、同時に愛する父親として、私たちが成長し、成熟し、少しでもご自分に似るものとなっていくことを期待しておられるということ。それを知ったパウロは、聖霊によって自分の不完全さが示されれば示されるほど、それでいいなんて思わなかった。ああ、もっと成長したい。もっと、でイエス様に似るものになりたい、もっと完全なものになりたい、なんて言ってますか、さっきのところで。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。不完全だということです。ただそこでとどまらない、ただ捉えようとして追求しているのです。完全になりたい、もっと成熟したい、成長したいと彼は追求している。これがクリスチャン生涯ですよ。これが彼をいつまでも若い人間にしたんです。もっと成長したい、もっと成熟したいという、その永遠の求道者としての追求心が彼を永遠の若者として、永遠の求道者として輝かせ続けたということを覚えたいと思います。具体的に、じゃあ永遠の求道者として、パウロはどういうふうに神様を追求し、成熟を追求していったんでしょうか。二つのことが今日のテキストに書かれています。一つは、それは13節を見てください。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、という言葉です。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み。これをメッセージ準備していたときに、思い出したのは昔ニューヨークの教会でよく歌った教会、もう振り向かないっていう歌。いい歌でしたね。よく歌って覚えてますけども、もう振り向かない。本当にパウロはここで後ろのものを忘れ、もう振り向かないぞ。ひたむきに前に向かって進むんだって言ったんです。具体的にそれはどういうことですか？まず第一にそれは過去の罪、過去の失敗、過去のネガティブな思い出を忘れる、後ろに忘れることです。多くの人たちが今でももう過去の罪を引きずってるんです。過去の失敗を未だに引きずってるんです。なんであんなことをしてしまったのか。ああ、そこまでやっちゃったらいくら神様でも私を許してくれないんじゃないだろうか。許されないんじゃないだろうか。過去を引きずってるクリスチャンがどのぐらい多いことか。でも犯してしまった罪、犯してしまった失敗、神様が許してくださらない罪も、神様が許してくださらない失敗も、この世には存在しないことを覚えてください。イザヤ書の43章の25節に聖書はこう言ってます。私はもうあなたの罪を思い出さない。神様は忘れることができない全能全知の神様でさえ、私はあなたの罪を忘れる、もう思い出さないとおっしゃっておられるのに、どうしてこんな記憶の悪い私たちがいつまでもうじうじと過去の罪を覚えて忘れないでいるんですか。忘れましょう。本当にそれは許された罪として感謝を捧げたら、本当にもうその罪を忘れない。一度も罪を犯したことがない。東と西とが遠いように、私はあなたの罪をあなたから話すとおっしゃったように、私たちはもう本当にあたかも罪を犯した、厚かましいですけど、犯したことがないかのように、イエス様の前に、過去を、後ろのものを忘れて前に前進しましょう。それをしないからいつまでも私たちはうじうじしなきゃいけないんです。でも同時にここで聖書が言っていることは、過去の犯したネガティブな罪とか失敗をイエス様の十字架の父親の家に全く許していただいたと確信したら、それをもうこだわらないで忘れるだけではなくて、良いこと、良い思い出、 それも忘れなきゃいけないんだ。ということ。良い。なぜですか？なぜ、良いことはもちろん感謝しなきゃいけないですよ。その意味では、詩篇の103編に、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるから、覚えて、感謝し捧げなきゃいけない。でも多くの人たちがしていることは、思い出にふけてるんですよ。思い出にしがみついてるんですよ。そして、思い出に、慰めを受け、ああ、ああいういいことがあった、また起こんないかなと言って、思い出が、私たちの心を遮ってしまって、イエス様を見ないんですよ。思い出に私たちの思いが行き、そしてイエス様に私たちの思いが行かなくなってしまう。良い思い出が私たちとイエス様との間をブロックしてしまっているということを忘れないでいただきたいんです。私たちの、私がまだ若かった時に、日本の東京の教会で、訓練生だった時があります。いわゆる修養生って言ったんですけれども、その時に、教会の、家の教会で牧師がそこに住んでたんですけども、お風呂が五右衛門風呂だったんですね。知ってます？五右衛門風呂って、まあ。とにかく説明すると長くなるので省略しますけれども、薪で炊くお風呂だったんです。で、私は薪作りをして、薪をくべて、お風呂を炊く役割を仰せつかってた時があるんですけれども、その薪で炊いて、お風呂を炊くんですけれども、しばしば牧師に怒られたことは何だったかというと、私が前の日に燃えた薪の燃えかす灰をよくかき出さないで、また次の日の薪を詰め込んでいく。西洋君、それじゃダメだよ。よく燃えないんだよ。本当に次の日に薪が赤々と燃えようとするためには、前の日の燃えかすの灰を全部かき出して、空気がよく入るように、空気の流れを良くしなきゃダメなんだ。たとえ前の日に役に立った木でも灰になって燃えかすになった時に、それは次の日の薪が燃えるための邪魔をするんだと。空気の流通を妨げるんだと。私たちが本当にクリスチャン生涯も同じですね。いいことがあった、感謝だった、成功だった、祝福だったと思う、その祝福が、それにばっかりしがみつ、主ご自身ではなく祝福に目が行ってしまって、それにしがみついている時にですね、私たちはいつまで経ってもイエス様を直接に見ることができない。ある教区、アメリカの教団の教区に、教区総会に出席したときに、教区長がこう言いました。ある牧師は新しい認知に行っても、前の教会での成功や祝福や信徒の人々に良くしてもらった楽しい思い出などなどを忘れることができないでいる。さらにだんだんとその過去の思い出に尾ひれがついてきて、実際以上に思い出の美化が始まる。そして同じことを新しい教会とそこの人々に期待する。このような態度はその牧師のためにも新しい教会の人々にも良くないと。いつまでも過去のことにしがみついていたならば、今の問題を直視することができない。その問題を助けてくださろうとするイエス様の新しい恵みと祝福を見ること、掴むことができないんだ。たとえそれが良いものであっても、新しい局面にぶつかっていく私たちの人生において、それを後ろのものにしなければならないんだ。過去のものとして、後ろのものとしていかなければならないんだということを、パウロは言って、それを実行した人です。先ほどお読みしたように、13節のところにあるのは、ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、後ろのものを忘れる人生。パウロはそれを従い、それをして永遠の求道者として歩み続けたんです。もう一つのことだけ申し上げたいんです。それは、パウロの永遠の求道者としての第2番目の特色ですけれども、彼は一点に集中した人生を送っていたということです。一点集中型の人生だった。パウロの一点集中型の人生は、について、3章の、ごめんなさい、13節には、ただこの一時に励んでいます。一時、ね、あのこと、このこと、あのこともこのこともじゃなく、ただこの一時に励んでいます。14節では、目標を目指して一心に走っている。一つの心、二心ではない。一つの心、一つの目標に向かって一心に走っています。 この一点とは何でしょうか。言うまでもなく、それはキリストご自身ですね。キリストご自身。三章の八節、皆さん、ピリピリとの手紙をもし開いてたら見てください。三章の八節、ピリピ書の三章の八節。ご一緒に読んでみたいと思いますが、それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損って思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散り飽きたと思っています。それは私にはキリストを得、うんうんと続きますけれども、その後にも9、10を読むと、キリスト、キリスト、キリストということは何遍も出てきます。彼の生涯を言い表すとしたらキリスト中心です。キリスト一点に集中していた。そして、ピリピリの手紙の一章を見てください。一章の20、21。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことはまた益です。キリストしかなかったんです。彼の人生は、キリスト中心、キリスト一点中心、一点に集中してた人生でした。キリストが全てであり、キリストというお方から出発し、キリストというお方に帰ってくる。キリストが全ての生涯である。で、私は牧師をしていて、しばしば聞かれる質問がよくあります。それは、こういう質問です。先生、クリスチャンだって、あれもしてもいいんでしょ、これしてもいいんです。クリスチャンだからって言って、これしかできないなんてことはないでしょう。それはもちろん私は、はい、そうですと一応答えますけども、少し寂しいんです、その質問は。クリスチャンだって、あれもやってもいいでしょう、これでもやってもいいでしょう。キリストと関係ないように見えるけども、あれもいいんでしょう、これもいいんでしょう。っていうことの中に、なんか寂しさを感じる。むしろ、こういう質問であってほしい。キリスト、クリスチャンだから、先生、私はあれもやります、これもやります。クリスチャンだからなんです。パウロは人生で決して、ジョン・ウェスレーもそうでしたけれども、クリスチャンだからといって狭い人生を歩んだ人じゃない。あらゆることをした。私はキリストのために全てのことをすると言った人です。ジョン・ウェスレーもいろんなことに手を出した人です。いろんなことをした人です。でもそれはいつも一点から出てた。なぜパウロ先生、あるいはジョン・ウェスレー先生、そんなことまでするんですか、それをするんですか、あれもするんですか、欲張ってないですかって言われるかもしれない。もちろん何もかもしなきゃいけないわけじゃないですよ。でも彼らがする自由を持ってたんです。パウロはクリスチャンとしてあらゆることをする自由を持っていて、あらゆることをしたくなって、あれもし、これもしたんです。でもそれはなぜですか？一点、キリストというお方から出てたんです。キリストのゆえに、キリストのために、キリストを愛するがゆえに、キリストの福音のために、私はあらゆることをすると言ったんです。そして彼は同時に、キリストのゆえに、私はあれも、あらゆることをしないとも言うことができた人でした。彼は、する自由を持ってた、しない自由を持ってた。それはなぜですか？それは一点、イエス・キリストのゆえに、それをするし、キリストのゆえに、それをしない。彼の人生は、このキリストの一点に集中していた。多くの人たちは、その中心がないんですね。だからキリスト、キリストとばっかり言ってたら人生がつまんないものになっちゃうって言って、あれもしとこう、これもしとこうって言って、ただバラバラにいろんなことをしだすんです。そうじゃないんです。クリスチャンはいろんなことしてもいいんです。でも、中心があるんです。ちょうど、タイヤや自転車や車のタイヤにスポークがこう出てますよね。でもそれは中心、一点の中心から出てるから強いんです。私たちの人生に中心があるでしょうか？パウロのように永遠の求道者となるためには、私たちの人生に中心がある。イエス・キリストがいるから、キリストが私を愛してくださったから、私はあれもする、これもする。パウロは コリントの第2の手紙の5章の14、15でこう言ってます。コリント人への第2の手紙の5章の14、15でこう言ってます。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、 生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。私はこのところで英語が大好きです。この少し前の13節、キリストの、14節、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですっていうところで、The love of Christ controls me. 神の愛が、キリストの愛が私を、もう、私を振り回しているんだって言ってるところですね。コントロール。もう操られてるかのように、キリストの愛に捉えられてる人の姿です。キリストの愛が私に迫ってるのですという訳もあります。クリスチャン生涯とは何ですか？パウロがなぜこんな風にして生きることができたんですか？なぜ75を過ぎるような今の年齢で言ったなら過ぎるような年齢になり、もう人間的に言ったらボロボロになるような人生を歩んできた、そんな人が今もなおピリピ書を牢屋の中で書きながら多くの人に向かって喜びましょう、喜びなさい、私は喜んでいますということができた、その秘訣はどこにありますか？永遠の求道者として私はなおなおまだまだ未開発のところがある、まだ完成されていない、もっと成長しなきゃいけない、もっと前進しなければならない、そして主のためにあれもしなければない、これもしなければならないという、前に進む力、後ろのものを忘れて行く力があったからです。後ろのものを忘れ、一点に、キリストにいよいよ集中していただきたい。私はパウロだけではない、こういう生涯を歩んだ人たちがクリスチャンの世界にたくさんいたから、私たちもそのおこぼれに預かるようにして、この祝福に預かることができた。田波さんはもともとはアライアンスの出身ですけれどもですね、私はかろうじてアライアンスに残りましたけど、別に今こういう年になってどの教団にこだわるつもりは一切ありませんけれども、でも同時にそれぞれの教団にいられた、委ねられた、あるいは受け継がれたレガシーっていうものが、霊的なレガシーっていうものを感じますけれども、アライアンス教団の中にも素晴らしい方々がおられました。田辺さんが、もうよくご存知の日本の宣教師として行かれたメイベル・フランシスという人です。で、彼女はまさにこのパウロのような人生を歩んだ人と言って過言ではないと思います。戦前、戦中、戦後の日本に半世紀以上とどまって、あの戦争の中も幽閉されるような状況の中で、日本に残って日本の宣教のため日本人を愛して、イエス様を愛してとどまった方です。彼女は85歳の時に妹さんと一緒に伝道してたんですけど、どちらも独身で、85歳の時に、妹さんが病気をしたので、一緒にアメリカに一旦戻って、そこで妹さんの看病をし、天に送った後に、90歳の時、再び日本に来られたんです。で、中部、四国地方で伝道したんですけども、彼女は、戦後の、復興に、貢献したっていうんで、松山市の四国の松山の、愛媛県の松山の名誉市民賞を外人で初めて獲得、受けた人で、そして日本の政府からも、国からも、瑞宝賞っていうんですか、をもらって、勲五等ですね、瑞宝賞をもらった方ですけれども、彼女が90歳の時に日本に戻ってきて、その時に各地を回って、いろんなお花講演をされたんです、説教されたんですけれども、私は追っかけのようにいろんな集会に出ました。90歳のおばあちゃんを追っかけてたんですけどもですね。素晴らしいメッセージをお話もありましたけれども、でもどんなお話をしてもですね、彼女が最後に締めくくりにいつも引用したのが、コロサイ人への手紙の、1章の27節の言葉でした。コロサイ人への手紙の一章の、ごめんなさい。そうですね。一章の27節の言葉で、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。この言葉で、この奥義とはあなた方のうちにいますキリスト、栄光の望みのことです。彼女はお話を聞いてて、そしてこの締めくくりってる姿、95歳で亡くなられましたけど、90歳の時、そこにはね、昔を懐かしんで思い出にふけて、そしてその思い出でああいういいこともあった、こういうこともあった、懐かしくて私は忘れられないんですというような話し方は一切なさらなかったです。うちにいますキリスト、過去じゃない、今も生きておられるイエスキリスト、うちに生きておられるキリスト、そして 私を待っている前にいるキリスト、天国に目を向けながら、本当にその姿はまさに天国を見て、うちにいますキリストに力をいただいて、前を向かって後ろのものを忘れている姿を本当にそこに私は見ることができました。まだ私当時二十何歳でしたけれどもですね、本当にその惚れ惚れするような生き生きとしたクリスチャンの婦人の姿に私は魅了されました。パウロもきっとそうだったと思いますね。なぜ彼がそれをすることができたんですか。私の全ての罪は許されたとして、本当に過去のネガティブなことを全部後ろに回し、前に向かってこの一点に励んでいるんです。キリストに似るものとなるために、キリストのために全てのことをする最後の一息まで、そのパッションを持って生きる、このパウロの姿、そこに世の中の人には考えられもしないような、あの人はもう終わったねなんていうことが絶対にクリスチャン生涯にはありえないですね。まだまだこれからという、おいてますます豊かに身を結びという生涯が待っていることを、まあ、あんまり出しゃばってですね、人の邪魔しちゃいけないと思いますから、引き際っていうのもあると思いますけれども、ですけれども、内なる人はますます燃えて、そして永遠の求道者として、永遠に神様を求める器として、成長する器として、完全を目指して進もうじゃありませんか。今日、こうして最後の、メッセージを取り継ぐ場所を与えてくださった、田辺さんをはじめ皆さんに心から感謝し、祝福を心から、ニューヨークの教会のために祈りたいと思います。一言お祈りさせてください。恵み深い父なる神様、今日こうして皆さんとご一緒に、もう一度御言葉を開き、そして、終わった人という寂しい言葉ではなくて、終わることのない永遠の求道者として、永遠に神様に近づく者として、永遠に愛されている者として、永遠を見つめながら、うちにいますキリストをいただきながら、前進する私たちとしてくださるようにと、願いながら御言葉を取り継がせていただきました。どうぞお一人お一人のうちに、そしてこのニューヨークの日本教会の特にうちに、あなたが働いてくださって、この教会がニューヨークに住むたくさんの終わ、もう私の人生は終わったと寂しく思っている人たちに向かって、このメッセージを届け見せる器だとして、この教会をいよいよ祝してくださるようにお願いをいたします。一切はあなたの恩典になります。感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アメン。